先週はあれマンデーにやったんだっけ。
そうだね、
本編はね。
ああ、そうそうそう、うん。そうだよ、僕2週連続でよく。
そうだね。
まあ、2週連続っていうか、買ってない人は知らないかもしれないけど。
うん、そうそう。先週特別編をやりまして、そっちね、別売りで売ってるんで、
うん。
まだの人はね、ちょっと買ってほしいんですけど。
そう、春の感謝祭みたいな。改変期。
そうですね。僕が思ってたよりは売れたんですけども。
あ、ほ
ん
と？
うん。まあでも、そんなに、これだけやってれば仕事しなくてもいいやぐらいは売れてないんで。
まあ、話の内容で仕事ができたら、まあ、なんか。
あ、楽でいいね、本当に。
ダメってるだけですね。
買いたい人はですね、ショーノートにリンク貼るんですけども、一応、URL 一応言うと、gum.co.gum.co/rebuildfm-sp1 ってとこから買えますんで、お願いします。いきなり自社広告を入れてしまいましたけど。
自社広告。
今週、そうですね。あと1点な関係するかわかんないですけど、僕のサイトとですね、リビルドのショーノートからいろいろ商品を紹介するときに、はい、Amazon のアフィリエイトをつけてるんですね。
うん、
で、先週とか、例えばアンカーの、USB 充電器とか、あと僕のポッドキャストでマイクどんなの使ってるみたいなの紹介してたんで、なんか結構、買ってくれる人がいた感じなんですよ、ツイッターを見ると。
うんうん、
ただ、Amazon のアフィリエイトレポートに行くと、なんか、全然売り上げが立ってなくてですね。
うん、
なんかみんなこう、クリックはするけど、結局買わないのかなとかいろいろ思ってたら、どうもそのリンクレポートっていうのを見ると、リンク回数とかがゼロになってて、どうもこれはおかしいなって、ちょっと、小1時間、そんなでもないですけど、こう悩んでたら、うん、どうもリンクの標識が間違ったらしくて、全部。
そんなことがあるの？
うん。僕ですね、昔からのですね、その Amazon のアフィリエイトの標識っていうのが、スラッシュエグゼクスラッシュオビードス、Amazon アフィリエイト、Amazon ID、スラッシュアフィリエイト ID だったんですよ。
うんうん、
だスラッシュ区切りだったんですね、
うん。
で、それは今でも有効なんですけど、なんか新しい URL っていうのが、スラッシュ GP、スラッシュ ID。で、その後ろにスラッシュでアフィリエイト ID つけても無効なんですよ。で、まあ、クエスチョンタグイコールっていうのを入れなきゃいけなくて、うん、っていうのを僕は知らないままずっと多分3年ぐらいその標識を使っていて。
3年も
だみんなこう、アマゾンのアフィリエイト買ってくんないなと思ってたんですけど。
それはひどいね。
うん、それやってもね、エラーになんないんで、あれなんですよね。聞いてんのかなと思って。
なるほどね。
そう。で、アフィリエイトのサイトの中にその、リンクチェッカーってのがあって、
うん、
URL を入れると、それがアフィリエイトが効いてるかどうかチェックしてくれるんですけど、それ入れたら、うん、無効ですって言われて、結構ガクってきたね。昨日全部全部じゃないですけど、リビルドのショーノートは全部書式直しましたんで、サイトから行ってもらえれば、僕に行くばくかの。
買った人は返品して買い直して。
そうですね、それが一番いいんですけど。まあ、日本はちょっとアメリカみたいに簡単に返品できないかもしれないんでね。まあこれからでいいですけど。あとね、お願いします。今週、エイプリルフール。
ああ。
ってのがあってね。
はいはい。僕ね、今年一個も見なかったな。
うん。もう本当、ちょっと、面白いとこもあるけど、全体としてちょっともうなんか、
もうね、
飽きたっていうか、
うん。
しかも問題なのがこう、タイムゾーンの違いってのがあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから日本が先に始まるのよね。こっちが3月31日。
ああ、そうかそうか。そうだね。そうなんだよな、
う
ん。
そう。で、まだだよと思ってこうやってて。で、今度向こうが4月2日になったらこっちが1日になって、なんか始めるじゃん。
うんうん、
だすごいこう、紛らわしいし。
確かに。
今ってさ、エイプリルフールでジョーク言ってるのってインターネットだけなんじゃないかなって逆に思ってて、
うん、そんな気はするね。
うん。
あっても言わないし。
そう。テレビとかラジオとかさ、まあ、新聞とか、その、まあ、ニュースメディアはあんまりこう言わないっていうのは、こうルールとしてあると思うんだけど、うん、ネットのサイトぐらいだよね。なんかこんな浮かれてんのは。
うん。しかも、なんかちょっといけてないところっていうか、
うん。
うん、もう、ね、今さらみたいな。
そう。うん、なんかジョーク、のさ、CM とかさ、全然こうもう見るからに嘘ってわかるようなジョークはまあいいと思うんだよ。
うん。
だけどなんか、アップルに買収されましたとかさ、なんか、なんかこう。
そんなもあるの？
いや、あったあった。で、アップそのよく見たら L の字が大文字の I になってるんだけどね。なんかそういうのとか紛らわしいし、なんかつまんないし。
確かにね。
なんかやめてほしいんだよね。
ちょっとね。
うん。僕が一番ね、つまんないと思ったのは、
うん、
アパッチのサブバージョンプロジェクトが、
うん、
レポジトリを Git に移すっていう、やつで。
それはいいね。
最初面白いと思ったんだよ、一瞬。うん、だけど、面白いんじゃなくて、むしろ、それが普通、なんていうの？それ、全然普通だしと思っちゃって、
う
ん、
ちょっと自虐的というか。
そうなんだよ。
ね。
なんか、ネタとしてはつまんないし、
うん、
本当だとしたら、もうサブバージョン終わってるし、
まあ、要は
サブバージョン自分らで使う人たちが Git にしようぜとか言い出してるから、もうサブバージョン終わったなって思うし、
うん、確かにね。
なんかどっちにしてもこれダメなジョークだなと思って、最初はね、ジョークじゃないみたいな感じで半日ぐらいやってて。
あ、ほんと？
そう。
へぇ。
で、このスレッドの最後にジョークでしたみたいなの書いてんだけど、もうすごいやりとりしてさ、真面目にレスしてる人とかいるんだよ。
ダメすぎる。
うん。結構これはやばと思ったね。
まあ確かにサブバージョンはもうちょっと終わった技術って感じはするよね。だからまあ使ってる人がいるからまあメンテはしていいと思うけど。
うん。
なんだろう。もう、こうアップデートとかもしてるのかな。
一応してはいるみたいだけどね。
うん。
うん。
いや、そんなこと言ったらだって CVS とか誰か使ってんの、メンテしてるのかなって感じが。まあだからそんな感じになるじゃないの？ RCS とかさ。ま
あね、うん。RCS、うん、CVS ね。
うん。
サブバージョンも出てきたときはいいと思ったけどね。
まあね。うん。うん、
まあまあ、本当にこう、ジョークかどうか分かんないやつは、エイプリルフールにはちょっとふさわしくないな
って。ちょっとやめてほしいね、確かにね。
うん。うん、思った。あと、全然あれなんですけど、Google マップスでなんかポケモンのモンスター見つけるっていうのがあってさ。
それはなんか聞いて、それよく分かんない。それもエイプリルフールのネタだったの？
うん、そうっぽい。
うん。
で、まあ、ちゃんと任天堂からライセンスされてるみたいで、
あ、本当？
その Google マップスのサイトとか、あと、うん、その Android のアプリとかからこうある程度のズームインした状態でこうマップを動き回ってると、
うん、
モンスターがいてそれをこう捕まえるんだけどね。
おー、なるほどね。
まあ企画としては面白いなと思ったんだけど、うんうんうん、ちょっと問題なのがまだ僕の Android でまだ有効になってるんですよ。
え、どういうこと？だって
まだまだ今日とかちょっとランチ行こうと思ってマップ開いたらまだモンスターがいるんですよ、地図上に。
めんどくさい。
邪魔だから消えてほしいんだけど消えないのよ。
すごいねそれ。
でツイッターとかで聞いたらなんか、うん、アプリ終了したら消えたよとかみんな言ってんのね。
うんうん。
でも終了したしリブートしてもね、消えないんだ。まだいるんだよね。うん。
それもすごいね。
いや別にいいんだけどさ。
うん。
うん、
てい
う
か Google は結構頑張ってるけど、
うん、
なんか毎年なんか。
そうなんだよ。
やってるじゃない？
うん。
なんか、だけど、それ、何がしたいのっていうか、もういいから、みたいな感じがするんだけど。
そうね。会社の中では、大きい会社の中では Google はやってるね。Facebook とか Apple とか絶対やらないじゃん。
うん。
うん。
いや、なんかその 20% プロジェクトでやるのかどうか知らないけどさ、
うん。
なんか、あんな高い給料エンジニアに払って、そんなことやってる場合、なんか、Android とかもうちょっと直したらって感じがする。そんなことやってる暇があったら。
マジツッコミだね。そう、特に Google 日本がね、結構頑張ってる印象がある。
うん。
なんか日本語入力とか。
そう。だからなんか、ちょっと頑張ってると、おーと思うけど、毎年あんなに頑張られると、うん、なんか、それだけをこう、毎年仕事してる人とかいるんじゃないかなって気がするけどね。
うん、いてもおかしくない感じだね。うん。うん、いや、本当エイプリルフールはね、1年に1回、こう、インターネットを開かない日みたいにした方がいいかもしれない。そんな感じです。今週盛り上がったニュースで、モジラの CEO のネタがあるんですけど、
はいはい、
ちょっとね、何を言おうか考えてたんですけど、ちょっと、N さん的な感じになっちゃうんで。
N さん的な感じ。
まあ、話聞きたい人は今度 N さんを呼んでまた。
そうね。
また特別編やればいい
かな。
で、また売ると。まあそんな感じ。ちょっとこの話題は、まあスキップってことで。
はい。
はい。じゃあ、サクッと次。WWDC のネタですけど、
うん、
スケジュールがね、発表されて、
はい、
毎年、というか、ここ数年は特にもうすぐ売り切れちゃうっていうので、うん、まあ、昔は例えば1ヶ月とかかかってたと思うんだけど。
というかね、iPhone 出た年ぐらいは、そもそも売り切れなかったし、うん、売り切れになっ ったのが2008年とかだったかな。ちょっと忘れたけど、iPhone 出て、1年、うん、2年経った後ぐらい、
うん。
で、初めて売り切れたみたいなことを確かスティーブが壇上で言ってた気がするんだよね。
そうだね。
それが1ヶ月半ぐらいで売り切れましたみたいな感じで、
うん、
その次の年ぐらいからだんだんクレイジーになってきて、その5分で売れたとか10分で売れたとかになってきて、去年が45秒だっけ
?55 秒。そうだね、45秒かな、うん。1分未満だね。
すごいよね。
去年は、いつ出すって確か前もって発表してたんだよね。
そうそうそう。その前は。
発表しなかったいきなりバンってやって、
う
ん、で、日本とかは寝てたから、
そうそうそう
日本の人はほとんど買えなくてみたいなの
あった、ね。かわいそうだったね、あれはね。
うんうん、で今年はまあそういうこう運の要素とか覗くために、
うん
抽選になるってことですね。
そうね。これ抽選いいのかな。どうなんだろう。うん、
アップルにとってはいいこと尽くしというか。
そうだな、確かにな。
要はサーバーを気にしなくていいしね。
うん、
要は去年とかって1分で売り切れちゃうから、
うん、
なんかインターナルサーバーエラー出たりとか。
出た。僕去年変えたんだけど。変えた後エラーのメールが来て、
うん、
変えてるか変えてないか分かんない状態になって、その後だから変えてますよっていうメールが来たもんね。
うん、
変えてるんだけど、ちょっと最後の処理はできないから、ちょっと待ってみたいな、よく分かんないメールが来て、
うん、
多分ね、どっかで壊れちゃ、なんかおかしくなっちゃって、
そうだね、
僕が買ったという記録は向こうにあるんだけども、
うん、
その先のプロセスができないみたいな状態になったと思うんだけど。
あとその、まあどうしてもいつも来てるんだけど買えなかった人になんかフォローアップの電話とかをしてたみたいだしね。
ああ、うん、そうなんだ。
うん。とかそういう人件費とかを考えても。
確かにね。
まあ抽選にすればそのサーバーの負荷とか、
うんうんうん、
そういうのはないし、うん、あと多分まあ深読みとしてはこう招待したい人は抽選だよと言いながら多分
まあ
優先してね送ったりとかできるわけじゃん。なる
ほどね。うん、確かにそれはできるね、うん。まあ特に有名なアプリを作ってるデベロッパーとかはね、
うん、
そのなんか優遇とかこっそりしてても不思議はないよね。うん。でもまあやっぱしなんだろうな、半分だから早いもん勝ち、半分抽選ぐらいすればよかったんじゃない？
そうだよね。
だからこう一応何どうしても行きたい人は頑張ってその日の、うん、まあそのそれが何時だろうが、
そうそう、
とにかくこう頑張ってウェブの前にいて、その取れるかどうかとにかくまあやって、まあし、それでできなくても、まあ、何残りの半分の人は、まあ、いつでもいいからサブミットして、
うん、
抽選、ランダムに抽選みたいなのをすれば。
そうだよね。
なんとなくフェアな気はするけどね。
そう、その、抽選はフェアっていう意見はあるけど、
うん、
なんか、その、興味本位でサブミットした人も、すごく行きたくて、こう、リロードしまくる人も、平等だとすると、あんまりフェアじゃないっていうね。
うん。なんか特に iOS 人気出ちゃったから、
うん、
興味本位どころか、なんか去年の WWDC とかなんか、いや僕エンジニアじゃないんで、去年一昨年だったかな、エンジニアじゃないんですけどね、うん、みたいな人もいて、
うん、
何しに来てるのこの人こういう人が来るから困るんだけどっていう。
そうだよね、
うん、
あとまあキーノートだけ見たいとかさ、そういう人もまあいるじゃない。まあそれにしてはちょっとチケット高いと思うけど、
まあね、
うん、あと多分キーノートはストリームされるだろうしね、多分ね。
今リアルではないよね。
いやどうだったかな、なんかしてた気がするけど。
あ、ほ
ん
と？
うん、WWDC は、うん。
まあでもね、セッションのビデオももうすぐ出ちゃうし、
うん、
まあ行く理由はだいぶ減ったというか。
うん。
うん。
いや僕は行ったことないんで、ちょっとわかんないけど、行った人のあれだとね、まあ、セッション自体はすぐ次の日とかにもビデオが公開されるしね。
そうそうそう。そもそもなんか、その4、5年前、だその売り切れなかった頃は、
うん、
ビデオが出ないみたいな状態だったから、行った人しかわからないとか、まあそれこそ5、6年前の話だけども、
うん、
でそれは本当に行かないとこう、わからない情報がいっぱいあったんだけど、まあビデオが出るようになって、うん、まあ行かなくても見れるようになって、でそのうちまあすぐ出るようになったから、
うん、
まあ疑似的にほぼリアルタイムで見るというか、
そうだね、
知りたいことがすぐわかるようになったから、まあ一応人と会うとかなんかこうね、
そうだよね。
うん、そういうのは別にすると、あんまり行く理由がどんどん減ってきたというか。
うん。
うん、
いや、僕も今年というか去年から、デベロッパー登録をついにしてしまったので、
うんうんうん。
うん、一応、サブミットしたんだけど、多分、抽選方式じゃなければ、その時間に PC の前にいたとしても、多分買わなかったと思うんで。
うん、ああ。 まあこう、だからこういう人が来るから困る。
そうそうそう。いや、でも一応さ、その、これサミットしても、あの、コミットメントはないんで、
うん、
あの、当たりましたって言っても買わなくてもいいわけよ。
ああ、なるほどね。
うん、だからその場合は多分、まあ、あの、他の待ってる人にこう回っていくと思うんだけど、ね。
そうか、なるほどな、うんうん。
まあね、そういう人が多分増えちゃうんだろうなと思うけどね。
うんうんうん、まあね。ただまあ、なんだろうな。去年、僕、まあ、ここ数年ずっと毎年行ってるんだけど、幸運にも変えてるんだけども、
うん、
チケットを。その、まあ、だんだん本当に行く理由が人と会う以外はなくなってきたというか、で僕もそんなに人と会うっていうか、僕サンフランシスコに住んでるから、まあ、ローカルだから、
うん、そうなんだよね。
一応リモートから来る人とかと会うけど、
うん、
そういう人って別に会場で会うわけでもないので、てか、例えばツイッターで今来てますとか言ったら、DM 送って、
うん、
じゃあどっかでコーヒー飲もうかって言ったら別に会場の外でも会えるから、
そうだね。
まあ、ぶっちゃけて言うと本当に行く理由はだんだんなくなってきてて、
うん。
うん、まあ、なんかそれも、まあ、サンフランシスコにいるからそう思うのかもしれないけど、なんだろう、もうインターネットがあるから、わざわざ同じ場所にみんなが集まる必要もどんどんなくなってきてるというか、
うん、
そもそもこういうカンファレンスって減ったじゃない？だってマックとかは、マックワールドとかだってあちこちで昔やってたから、
うん、
1年に4回ぐらいどっかね、
はい、
で東京でもやって、パリでもやってとかって、その2000年ぐらいまでは。
うん、
で、まあネットが出てきて、どんどんそのストリーミングとかになってきて、そういうのをやめてるから、まあ、なんかこう、流れ的にはそういう感じなのかなっていう。
うん。
うん、
まあ、やっぱり人と会ったりとか、あとはラボとかで、
そうね、
アップルのエンジニアと話せるとか、
うん、
そういうのがもし、あの、貴重だと思うんであれば。
うん、だから、やっぱりこう、ずっとやってる人の方が、なんかこう、行く、あれがあるのかなっていう。
うん、
まあ、新しい人の場合は、だから、人と会うっていうのが、どっちかっていうとメインだと思うんだけど、
うん、
始めたばっかりの人とかって、ラボに、行くのかな、まあ行くか。ちょっと分かんないけども。
うん。うん、まあ一応、あれか、サブミットはしたのかな。
僕もした。うん。
うん。
当たれば行きます。
なるほどね。
うん。
うん、まあ、どれぐらいの倍率なのか分かんないけどね。
まあ、でも2、3倍じゃないかな。
そのぐらい？
だってほんの数年前は、その、1ヶ月半とかかかって、うん、まあ、その次もだから、数十時間とかだから、
2、3倍ってことはないんじゃない？
そうかな、もうちょっといくか、
うん、もうちょっといくんじゃない？
うん、まあでも10倍はないと思うけどな。うん、
そうだね。まああの僕もね、そうなんでこうデベロッパー登録をしたかっていうと、
うん、
まあ iOS とかね、オブジェクティブ C とかのプログラミングをちょっとあのやってみようかなと思って。
なんかやってるよね、最近画面見るとスコード開いてびっくりしたよね。何してるの？いつの間にそんなことしてるの？と
あの仕事でモバイル系のね、あのコートをやってるってのもあるんですけど、
うん、
あの仕事でやってるのは、まあ、サーバーサイドなので、
うん、
まあ、一緒にやってるそのチームメンバー、他のチームの人とかモバイルのクライアントとかをやっていて、まあ自分でもそういうのをやってみた方がいろいろこうあの分かることも多いだろうし、
うんうんうん、
まあ、あとは単純に自分の興味としてやってみたいっていうのと、うん、あとはこの間ね、あのこの番組で何回か話してますけど、まあ、リスナーの人の iOS 率が異常に高いんでまあそういう人に向けてアプリをちょっと
リスナーにすり寄ってる感じ
で、それすり寄ってこう書いてみようかなと。あの何のアプリを書いてるかっていうのは別に言ってもいいと思うんですけど、あの、うん、この今聞いてる人はライブ放送っていうのを聞いてると思うんですけども、
うん、
サファリー、モバイルサファリとかでね、iOS の場合は聞くんだけど、うんうん、まあそれ用のアプリがあってもいいのかなと思って、
うんうん、
あの、ちょっと書き始めていて、
うん、
あの、Android だと、あの、リフィールドの非公式アプリというのがあるんですけども、まあそれはあの存在してるのは全然良くて、
うん、
あの、Android のポッドキャストクライアント、ほんとちょっとあの良くないゴミみたいなアプリばっかりなんで、
うんうんうん、
専用アプリがあるのは全然 OK なんでね。
うんうん、
ただまあ、あの、iOS はポッドキャストクライアントアプリはすごくいいのが、いっぱいあるので、
そうだ、ね、
まあみんなそれを使って聞いてもらえればいいかなと思っていて、
うん、
ただ生放送はアプリがないのでね、
うんうん、
それをちょっとやろうかなと思って作ってみたんですが、
うん、どんな感じですか？
うん、まず最初にオブジェクティブ C の印象なんだけど、
うん、
あのやる前の印象っていうのはすごくなんか、まあ、気持ち悪いシンタックスの C みたいな感じだったんだよやる前はね。でメソッド名が異常に長くて、
そうだな、
みたいな、でなんかアットマークがいろんなとこに出てくるみたいな、
うん、
まあ、そういうこう印象で、
うん、
で最初の初日はあの Apple の、ツールズリストを作るチュートリアルをやって、
うん、
まあ、あれはすごくよくできててですね、
うん、そんなのあるんだ、ツールズリストを作る、
うん、うん、なんかあるよ、 それがその人の機能を使うようになってるんですよね。オブジェクティブ C の基本から X コードの使い方とか。
あ、そう。
うん。
へえ。
で、それでまあ、いろいろやってできて、なんかね、昔ね、この番組にも出てくれてる、あの、タイプスターさんっていう人がいるんですけど、うん、彼はもともと僕、パール界隈でいろいろ知り合って、
うん、
で、彼、あの、普段は今仕事で、あの、Go とか、オブジェクティブ C とか書いてるんだけど、なんか、オブジェクティブ C はパールっぽいですよって言われたのね。その時に。で、その時は、ほんそういうものなのかなと思ってたんだけど、まあ、今言われると結構、なんか、そうかもって思って、まあ、どの辺がパールっぽいかっていうと、うん、まあ、シンタックス全然見た目全然違うけども、
うん、
なんか、こう、C ベースのシンタックスで、
うん、
で、なんか、ちょっと ちょっとどころじゃないね、後付けっぽいオブジェクティブ思考があって、
うん、
で、ハッシュと、あ、ディクショナリーと配列のリテラルと文字列のリテラルがあって、
うんうん、
で、あと、最近のだと、まあ、アークっていうか、その、リファレンスカウント方式のガーベージコレクションじゃない。
うんうん、
それってパールもそうなんで、なんかすごく明示的にメモリ管理とかをするところが、
うん、
まあ、ちょっと似てるなというのは確かになんかそれっぽいなと思ったんだよね、
うん、まあでもそれはあれかな、最近似たんだよ、だから
そうなのかもしれない、
うん、でそもそもだから そもそも今からオブジェクティブ C を勉強するのはちょっとずるいよそう昔どんだけ大変だったかみたいなそういう、またちょっとなんかこう、昭和的な話、昭和じゃないか。なんか、昔は大変だったみたいな話になるのもあれだけど、
うん、
その、オブジェクティブ C2.0 になってやっぱだいぶ簡単になったところはあるから。
うん。まあ言語自体がね、変わってるからね。
そうなんだよね。だ、一番最初のオブジェクティブ C のバージョンって、一番最初って多分1989年とかなんだけど、
うん、
はプリプロセッサーだったから、
はいはい。
だからこう、オブジェクティブ C 読んで C に変換して、それを GCC に入れてコンパイルするみたいな感じだったんだけど、はいはい、まあだからなんか20年ぐらい経ってだいぶ良くなって、まあ一番大きいのは多分 LLVM だと思うんだけど、
うん、
コンパイルを自分で作るようになって、いろいろこう変えれるようになったから、だからそのリテラル、その配列とか、
うん、
ハッシュのリテラルとかも Objective-C2.0 からだし、
そうね。
まあアークも結構ここ2、3年ぐらいかな。
そう、だから、始めた時は Apple のチュートリアルは全部、X コード5に最適化されているんですよ。
うんうん、
だから、ツーズリストも、そのストーリーボードとか、
うんうん、
あと、オートレイアウトを使ってみましょうとか、
うんうん、
で、プロパティの宣言とかも全部新しいアークを使って書かれてるんで、
うんうん、
なんか、なんだ、リテインしてどうこうとか、
うん、
そういうのは僕はその見た、チュートリアル見たところは全然わかんなくて、
うん、
で、ちょっと足りないので、例えばなんだろう。テーブルビューについてもっとちょっと勉強したいと思って、
うん、
まあ、Google といろいろ出てくるじゃない、チュートリアルとか、うんうんうん、スクリーンキャストとか、
うん、
でそういうのが大体3年4年ぐらい前に書かれたやつだからみんなそのアークを使ってないわけよ。
あ、なるほど、ね、
でなんかいきなりこうプロパティをやってなんかシンセサイズしてなんかデアロックを書いてなんかリテインしてリリースしてとか言ってこれ何なんだろうなって、こうチュートリアルに今度は出てこなかったっけ
ど逆にそこでハマるんだ。
そうそうそう
それもすごいな。そうか、まあそう、でも昔はだからそういうね、いわゆる本質的じゃないところでものすごい時間かかってたというか、
うん、
めんどくさかったから、
うん、
だいぶ楽になったよね。
だからメソッド呼び出し、例えばなんだろう、プロパティのアクセサーとかも、
うん、
昔はそのブラケットに囲ってセットなんたらみたいなのやるんだけど、今はドットで、うん、セルフドットで
アクセスできるよね。それはね、だいぶ前。
あ、そうか。
うん、からあると思う。
うん。まあ、あとはアークは本当にそうで。だからアークがあるからそのシンセサイズとかデアロックとか書かなくていいし、
うんうんうん、
とかね、そういうのあるよね、
うん、そうそうそう。まあだから C なんだけど、まあ、C ってだからなんか何がめんどくさいってポインターがやっぱり一番めんどくさいから、
うん、そうそう、
それがないのはだいぶ楽でもね、アークがある前からね、そもそもアレとかはあったから、
うん、
だから例えばその生の配列をいじるみたいなことほとんどないので、
うん、
そういうのでハマるみたいなのはもともと少なかったけど、それさらに進んでもう、だからそのリリースがいちいちしなくな、やらなくて良くなったので、
うん、
やっぱだいぶ楽になったよね。
そうそう、ストリング配列、ディクショナリーがね、あの NS アレとかそういうのが全部組み込みに入ってるから、
うんうんうん、
なんか普通の C コードみたいになんか、あの、メモリーのオーバーフローとか、
そうそうそう、
そのポインターとかを、まあも、すごいローレベルなコードを書き出すと必要かもしれないけど、
うん、
普通は必要ないもんね。
まあね、だから、基本的に UI を作るのが、ほとんどメインの仕事だから、
うん、
ね、iOS のアプリケーションっていうのは、だからまあ、ほとんどないし、最近ライブラリもすごい充実してて、
うん、
そういうのをやる必要もない。 から。昔はだって JSON とかもできなかったから、
うん。
その、どっかから JSON ライブラリー C のやつ持ってきて、なんか、それちょっといじってみたいな、なんかすごいめんどくさいことしてた気がするけれども、まあそういうのも今全部あるから、まあ楽にはなったかな。
そうそう。で、僕のね、うん、その、まあ、まだ完成はしてないんですけども、
うん、
あの、アプリは結構、あの、最初に作るアプリにしては結構、こう、機能がごったにというか、
うんうん、
画面的には1個か2個しかぐらいしかないんだけど、まあ、まず起動したら、その、iCal、あの、Google カレンダーにスケジュールがあるんで、
うん、
それをこう取ってきて、あの、次のスケジュール何月何日、で、ゲストは誰それっていうのを表示して、
うん、
で、ショーが始まったらプッシュノーティフィケーションを送って、で、あの、MP3 のストリームを、こう、AV ファウンデーションで流すみたいな、
うんうんうん、
そういう感じの、まあ、ちょっと最初作って、でも確かにね、その J、あの、スケジュールは JSON で取れるので、なんか、すごく簡単だったんだよね。しかも iOS 7、Xcode 5から、その NS URL セッション、NS コネクション、うんうんうん、ん、なんだっけな、なんかそんなやつ。
URL コネクションかな。
うん、そう、うん、それを使うと、そのバックグラウンドのフェッチとかものすごい簡単にできるんで。
あ、URL セッションだったかな、それは。
うん。
うん、
でも昔はね、コネクションとかいうのを多分書いてたと思うんだけど。
そうそうそう。バックグラウンド系もまあ、だいぶ、洗練されてきたというか、
うん、
まあそもそも最初はバックグラウンドで書けなかったみたいな時代もあったんだけど、うん、でなんかこう最近やっぱ1年に1回アップデートしてるのもあるけど、毎年毎年ちゃんと良くなっていってて、
うん、
まあ作る方に関して言うならだいぶ楽になってるかな、やっぱり。
そう、だからそこが多分なんだろうな、あの Google の Android と、まあ、Apple の iOS の結構大きな違いかなと思ってて、
うんうんうん、
Java っていうのは Google の持ち物ではないじゃん。
そうっていうか今更 Java みたいな感じだもんな。
そう、だからで、オラクルとね、裁判とかしたりしてるけどさ、
うんうん、
まあ、あの Google ももちろん自分でね、 VM、 あのダルビック VM とか、
うんうんうん、
あの今新しいアートとかいうあの VM 作ったりとかしてるんだけど、
うん、
やっぱり Apple はこう着実に Objective-C をこう改善していってる感があるしね。
そうだね、うんうん、だからその長いことやってる人とかは、それこそネクスト時代からやってる人たちは、
うん、
結構最初、いや、まあでも、オブジェクティブ C じゃ無理でしょみたいなことを自分の自虐的に言ってたらしいのよ。僕も結構 iOS から始めてるから、それより前はあんまり知らないんだけど、ちょっとぐらいやってたけども。
うん、
でもその、やっぱコンパイラーを作り出してから、すごく良くなったっていうのはあって、
うん、
で、その前は GCC だったわけ。GCC になんかパッチを当てて、やってたんだけども、
はい、
やっぱ GCC って遅いじゃない？
うん。
うん。で、まあ、もう GCC もなんか25年ぐらい経ってるようなプロジェクトできっともうカチャカチャで、
うん、
で、自分たちで全部いじれないからみたいなところで、ずっとやっぱりこう、いろいろあったのを、まあ、コンパイラーを作って、まあ、多分それこそ、ね、5年とかかかったんだと思うけれども、うん、コンパイラー、まあ、作り直すの大変だからね、きっとね、ああいうの。まあでもやっぱそれをやって、こう、良くなったというか、昔マイクロソフトがやっぱ調子良かった頃とかって、自分たちでビジュアル C とか、ね、
うん、
C++ とかやって、あれコンパイラー自分たち作ったし、
うん、
その、やっぱすごい早かったし、当時、ビジュアル C は、
うん。
まあ GCC と比べてってことだけど、
はい、
まあそういうところでやっぱりこう OS をやって長いことこう、やってる会社が、こう地道に下回りからこう良くしていって、だからこう目立たないんだけれども、ちゃんと改善してる感じはあるかな。
そうだね、
うん、意外と地味な仕事をしっかりやってるというか、う
ん、いや Google のねその Android 開発はいろいろなんか Android Studio とか、
うん、
あとはまあ Eclipse が嫌な人たちがそういうのにこう逃げるんだけど
そもそもって感じだよね。
うん、なんか最近はね JetBrains だかなんだかそのサードパーティーのやつが結構人気があるみたいで。
っていうかさ Google はさそのウェブの会社なんだから、
うん、
JavaScript にすりゃいいんじゃないの。
そうだね。
僕 HTML と JavaScript になるんだったら Android で書いてもいいなって思うかもしれないな。
う
ん、
そうだね。V8 があるしね。
うん、そうだって今さら Java とか無理だよ。投げ悪いけどこんなこと言うのも。僕だってほとんどあらゆる言語使ったことあるけど Java だけないからね。
うん。
うん。Lisp ですら僕書いてたからね。Emacs Lisp とか。
うん。
Java はないと思うけどな。
まあだからあり得としたら、まあ、Google が今作ってる他で言うと Dart とか。
うん、
あとは Go だよね。
そうね。
うん。
うん、まあ Go とかでもいい気はするけど、
うん、
まあでもほら、Chromebook だっけ ?ChromeOS だっけ、
うん、
なんか Chrome だけのある。
はい、
ああいう感じで、 なんかちょっとうまいことできないのかな、 JavaScript と HTML だ。今の Android も多分あれ XML で UI を作るんだよね、確か。
そうだね。
で、
う
ん、なんかレイアウトとかをこう適当にやって、まあ、HTML 的にやってくれるレンダリングエンジンが多分きっとあって、
はい、
だったらそれ別に HTML でいいような気がするんだけどなっていう。
うん、
で、まあね、デバイスとアクセスしないといけないとかいうのは、だから、ネイティブプラグインみたいなのを用意して、
うん、
だけどまあ、ほとんど多分いらないから、JavaScript と、その HTML でアプリが作れるとかになれば、
うん、そうね。
まあ、結構な人は、これだったらいいかなっていうふうになる気がするんだけどな。
今タイムラインで結構、Java 派の人が、反論してますけど。
そう。Java、敵に回しちゃった ?Java 派。
まあいいと思いますけど。全然 OK だと思うけど。
そうね。まあ、うん、もうだから作ってる、もともと作った会社がいないっていうのは結構問題だと思うんだけどな。サンがもうね、オラクルになっちゃって。
そうね。まあ、うん、いないどころか裁判してるからね。
確かに。
ちょっと雲行きが怪しいところがあるよね。
うん。
うん、そう、まあ、チュートリアルはね、アップルが出してるのがすごくいいんだけども、結構、うん、サードパーティーというか、
うん、
ネットで見れるチュートリアルも結構優秀なやつがあって、
うんうん、
僕が見てたのは NS スクリーンキャストっていう、スクリーンキャストのサイトと、あとは、objc.io っていう、これはなんか、ウェブマガジンみたいな感じで、結構、Objective-C の、まあ、著名なというか、デベロッパーが月1で、記事を寄稿するみたいな。ああ、
それ面白そうだな。
うん。
知らなかったな。
ですね。で、うん、このサイトが、さっきの話じゃないですけど、エイプリルフールで、うん、Android っていう Go を出して、最初はそのネタで、エイプリルフール特集で、アンドロイド特集号ですとか言ってやったんだけど、うん、結構なんか、記事をまとめてみたら結構すごく面白くなって、
うん、
要は、オブジェクティブ C、iOS のデベロッパーのためのアンドロイド開発ガイドみたいな感じで、うん、まとまってるので、結構実は面白くなりましたみたいな感じで、
なるほどね、
出てた、うん。普段 iOS しかやってない人が見るといいかも、っていう違いとかがね、よく分かって、
うん、
って感じですね。月1でなんかね、iPad とか持ってる人はニューススタンドで買えるみたい。
ああ本当、
うん、
でもウェブマガジンなんでしょ。
ウェブマガジンなんで基本全部無料なんだけども、うん、まあドネーションみたいな感じでやるとプッシュで通知が来たりとか、そういうのがあるみたいですね、
うん、
でまあ iOS なんかすごくいいみたいな話をずっとしてますけど、
うん、
まあApple のね、一応プラットフォームなんで、こう、まあ、Apple がルールを変えたりするとね、いろいろ大変みたいな話があって。
ね、今週、そのツイッターで、なんかちょっと話題になったのが、そのクイックタイムの API を使ってるアプリがあって、
うん、
クイックタイムって実はその、マーベリックスでデプリケーテッドになっちゃって、
うん、
もうまあまあメンテしないってことになって、
はい、
それ発表したのがだから WWDC なんだけど、前回のね。
うん、
で、まあ1年経つ前にもう、そのサブミットもできなくなっちゃって、
はい、
そのサブミットするとき最近 API のチェックをしてるのよ。
うん、
で、もともとはその隠し API を使ってるアプリとかを、そのリジェクトする、自動的にリジェクトするために、そういう仕組みをまあ、なんか3、4年前に入れたんだけども、それを使ってそのクイックタイムの API をこれ使ってるから、そのもうサブミットできませんよっていうふ
う
に言っちゃって、だからその出すこともできなくなっちゃったみたいな感じで、で、一応その AV ファウンデーションっていうのがその、代替として用意されてるんだけども、
うん、
まあ、まあ、できないこともあるわけ。そっちの方がまあ、いろいろいいこともいっぱいあるんだけども、
うん、
できないこともあって、まあ、めんどくさいなみたいな話をしてたのがちょっと話題になってたんだけども、
うん、
まあ、その、なんだろう。9ヶ月前ぐらいにその、発表して、なくなりますよ、つって。で、マーベリックス出たのは多分だ半年ぐらい前で、
うん、
で、もう、サブミットもできないって、
うん、
なんかすごいなと思って、うん、
しかもあれだよね、多分だけど、その AV ファンデーションとかって、例えばライオンとか、レパードとか、古いバージョンの OS ではそもそも使えない
みたいなこともあるよね。スノーレパードぐらいからあるんだけど、
うん、
でもまあ、ね、API ってどんどん追加されてってるから、
うん、
多分全部はない
と思うね。そうだね。
うん。
その、例えば ARC とかと違って、なんか、そのすぐ置き換えで 済む問題じゃないじゃん、多分。
うんうん、
QT の API とかは AV ファンデーションで同じことできますっていうことかもしれないけど、
うん、
相当大変だよね。
だし、実質できないこともちょいちょい、まあ僕も詳しく知らないけど、
うん、
なんか、ものによっては結構、まあそもそもできないってことはないんだけど、すごい大変とかね。
うん、
そういうことあると思うんだよね。その自分で全部の API が用意されてないから。
うん。
うん、
いや、これが、バグフィックスとかだとね、もうアップデートもできないし、どうしたらいいねっていう感じになっちゃうよね。
それもだからすごいなと思って。まあだから、でもこれが今もうリジェクトしてるってことは多分来年にはもうそもそもなくしちゃうんだろうなっていう。
うん。
うん、結構そのだからデプリケーテッドって発表してから、
うん、
まあ1年2年ぐらい置いといてくれたりするのよ。
うん、
本当になくすのは2年後ですよとかって。今、うん、こうデプリケーテッドにするけども、みたいなのはあるんだけど、はいはい、今度もう今リジェクトしてるぐらいだから本当にこれやめたいんだろうなと思って。
うん。そう、僕もね、今週フューリーっていうね、パンドラの再生を、
うん、
メニューバーでするっていうアプリがあるのね。
うんうん、
で、アップストアから買ってたんだけども、Mac のアップストアね。
うん、
で、最近なんかずっとアップデートされないなと思っていて、うん、ちょっと欲しい機能としてメディアキーで再生を止めたりとかやりたいなと思ってて、
うんうん、
で、サイトに行ったらなんか新しいバージョンが出てたのよ。
うん、
で、よく見たらなんかサードパーティーのコンテンツをライセンスしないで使ってるので、要はパンドラに許可を、まあ、しないで、ウェブビューで再生してるから、リジェクトされたと。だけど、新しい機能を入れたいし、バグも直したいから、この新しいバージョンはフリーで、ウェブサイトからダウンロードできるよ、つって。
ああ、なるほどね。
うん。だから、アップストアのバージョンは消して、これを入れて、まあ消さなくても入れたら上書きされるのかな。から、もう、うん、本当はそれ有料のアプリだったんだけど、まあその人はもう、ちょっと諦めて、新しいバージョンからは、まあ無料で。
無料にしちゃったんだ。
うん。やりますみたいな感じになってて。う
んうん、まあ確かにね、時々ルールを変えて、その結果そのルールに合わなくなって、
うん、
もうリジェクトされてね。そうね。っていうアプリは時々あるよね。
うん。
うん。まあ、確かメイクセンスするやつもあるけど、ひどいなっていうやつも時々あるし、
うん、
まあ、難しいけどね。
新しいアプリは、いいかもしれないけど、一回出したアプリはとりあえずもうちょっとこう、
確かにな。
許容してほしいってなるよね、
うん。まあ、そうだな。まあ、リーガル的な問題だとそういうわけにもいかないのかもしれないけど、
うん。
うん、API とかはね。
そうね、まあ、うん。それはあるね、
うん、まあでもそうやってここ5年ぐらいアップルどんどん古い技術を捨てていってるおかげでまあ良くなってる部分はあるっちゃまあだからそもそもパワー PC とかさまあカーボンとかさなんかもう失われた技術的なやつをまあどんどん片っ端からなくしていってまあ良くしてるのもあるのと多分 iOS を作ったのは結構大きくて、
うん
AV ファウンデーションも最初 iOS 用に、まあ、コアメディアっていうのを作ったんだけども、多分クイックタイムとか、もうそもそも古すぎるし、
うん、
中身、もうなんか20年ぐらいのプロジェクトだからきっといろいろ中身、なんかいろいろ問題もあって、
うん、
まあ、組み込み入れるには重すぎるとか、なんか多分そういうことから、1から多分作ったのは、意外といいなみたいな感じで Mac にも持ってきて、じゃあ Mac も QT やめようかみたいな感じの流れだと思うんだけれども、
うん、
iOS やるときに、こう、いろいろ作り直したのが、意外と良かったねっていうのがあるんじゃないかな。
うん、
UI キットとかいうの、もともと Mac では NS、AppKit、NS なんとかっていう、
うん、
API なんだけども、まあ、それも作り直して、テーブルビューとかはすごい良くなって、その良くなったテーブルビューを 10.7 ぐらいで Mac に持ってきたのかな、また。
うん。
うん、とか、まあ、いろいろそういうので、こう、うまいこと、世代、交代しているというか。
確かに。
うん。まあ、だから Windows とかはそういう意味ではなんか、最初はずっと互換性維持して成功してたんだけど、
うん、
あるところから多分それをやるのがもうすごい大変になって、
うん、
アップデートがこう何年もできないみたいなのを、横目に見ながら、ああはなりたくないなみたいな感じでやったのかちょっとわかんないけれども。
確かにね。まあ、今チーム、開発チームとかもね、フェデリギが今、
うんうんうん、
iOS と Mac 両方、見てる感じになってるから、うん。まあ外から見た感じで分かんないですけど、ね、中はね。
うん。
でも昔はね、iOS 出すために Mac あの、MacOS の開発止めたりとかしてたもんね。
そうそうそう。うん、そんなこともあったね。
うん。
うん、それ、レパードだっけ？
レパードからスノーレパードの時とか、なんかそんな感じかな。
うん。
うん。まあ、そんな感じですかね。
うん。
最後ですけど、Facebook の、UI の話なんですけどね。
うん。うんうん、
と、ウェブの方が結構、1ヶ月、2ヶ月ぐらいかけて、新しい UI っていうのを、
ああ、そうそう。
ロールアウトしてるみたいで。
僕も意外と遅く来たんだけども、
そう、僕も先週くらいに来たかな。
そう、僕最後だと思ってたのが、うん、それが3週間くらい前で、うん、ミアンが昨日来たみたいなのをこの間聞いて、うん、まだ全部に出てなかったんだと思ったら、
そうね。
うん。さらにその1週間後くらいに広島さんが今日来たとか言ってて、なんかすごい時間をかけてるんだなと思って。
ただまあ、あの、見た目そんな変わんないよね、これは。あの、ちょっと
ね。
デザインのエレメントがちょっとフラットっぽくなったけども、
うん、
そのレイアウトとかは全然変わってないじゃん。
うんうんうん。
で、なんか、ちょっと盛り上がった記事で、去年実験してたもう一つの、あの、タイムラインっていうのがあったみたいで、
うんうん、
これはその、サイドバーに、あの、アイコンみたいな感じで全部小さくしてサイドバーを。うん、で、メインのタイムラインをものすごくでっかくして。
そうそう。このサイドバーがね、iPad とか昔の iPhone みたいになんかそのハンバーガーメニューみたいに開いたり閉じたりするんだったと思うけど、
うん、
そのデザインが多分 iOS 用の Facebook にちょっと似てるみたいな感じで、
うん、
iOS の横にした時ね、
うん
うん、
そう、これね、多分僕日本に行った時に誰かあの友達の見た時にそういう感じになってて、
あ、本当、
うん、で僕これ見たことないなと思ってたんだよね、
うん、僕は画面しか見たことないんだよね、あれや、なんか早く来ないかなと思ってたんだけど、
うん、
結局一回も来なかったし、
そうで、あのこれについてのなんか考察とかあのいろいろ盛り上がっててですね、あとでショーノートでリンク貼っとくんですけども、うん、まあ一つの、意見は、要は Facebook に知り合いの人がいて、その人から聞いた話によるとみたいな感じの記事があって、うん、まあこのあのレイアウトはすごくいいレイアウトなんだけども、みんなこうタイムラインばっかり見て、あの広告とか全然クリックしてくれないので、やめたんだっていう意見があり、
うんうん、
で、その半日後にあの、Facebook のデザイナーが、あの反論記事というか。
そうね。メディアムにね。
そう、出していて、うん、それはあの、画面が大きい人はこのレイアウトはいいんだけども、小さい画面を使ってる人、うん、まあ世界いろんな国でもちろん Facebook 使われてるんで、まあ、例えば10インチのネットブックとか、あの解像度がすごく低いあのディスプレイとかでこれを見るとあのタイムラインの写真が1枚出てきて、でもあと全部スクロール何回もしないと見れないみたいな感じ、う
ん、てか一つの記事が1画面に収まらないみたいな、なんかそういうことが書いてあったよね、
うん
うん
うん、でそれなので、まあ、やめたんですみたいな感じで言ってましたね、
うんうん、これなんかその、まあ、最初の理由もある程度本当なのか嘘なのかちょっと分かんないけど、まあそれはそれで面白いし、なんか、ね、広告が、売り上げが良くないからみたいなのも、ちょっとひどいなみたいなところあるんだけど、うん、まあその後出てきたその Facebook の中の人が言ってるのも、まあ一理あるなというか、でもなんか、その思ったのは、僕も単純に画面写真だけを見てもやっぱり、その去年実験してたやつの方が多分いいだろうなと、こうパッと見思うし、
うん、
その、なんだろう、Facebook とか、まあ写真今新しいやつちょっと大きくなったけども、まあでももうちょっとやっぱりなーみたいな風に思ってる人はいっぱいいると思うんだけど、一方でその、なんだもう多分10億人ぐらいいるから、ユーザーが。
うん、そうね。
もう、だからそういう、なんだろうな、そう画期的でもないけども、この新しい UI が。
うん。
画期的でもないけども、もうこれぐらいのことがもうするのがもうできなくなっちゃうんだなっていう、その10億人とかユーザーいると。
うん。うん
で、なんかだから、Facebook ってすごくイノベーティブな会社で、そのどんどん UI とか、だから3年ぐらい前はもう半年一遍ぐらい UI 変えて、
うん、
どんどんどんどん新しくしていって、だからすごく動きが早いっていうイメージがあったんだけども、まあ気がつくと、まあすごく大きくなっちゃって、その本当は、多分 Facebook 的にはもっともっといろいろ変えていきたいんだけれども、もうその上から下まで全部合わせないといけないから、
うん、
まあこの辺が限界ですみたいなのになっちゃって、うんその、なんだろうな、会社が大きくなったら、こう、運命的にこういう風になっちゃうのかな、みたいな。
うん。
ちょっと、なんかちょっと半分残念だな、っていうのはあるけどね。
まあ、要はユーザーがいっぱいすぎるんで、うん、まあ、低い方に合わせざるを得ないというか。
そうそうそう。下に合わせるしかなくなっちゃう。だから10インチのネットブックとか、そりゃ、まあ、無理ですよって感じだよね。
うん。
うん、
そういう意味だと、あの、iPhone アプリの、あの、ペーパーとかね。
うん。
は、あの、 試みとしては面白いというか。
そう。てか、まあ、逆にそれだからああいうのをやってるのかなっていう。
そうなんだよね。多分あれは、うん、あのメインアプリを置き換えることももちろんできるけど、
うん、
多分実際に置き換えることは多分ないでしょ
う。うん、できないと思う。
うん。
なんか多分、そのデザイナーにしろエンジニアにしろ、本当はもっとこう、あの、エキサイティングなことをしたいんだけれども、
うん、
蓋開けてみたら、そのネットブック対応みたいなしょうもないことをやらされてて、で、多分すごいフラストレーションが溜まって、
うん、
で、それが結果がペーパーとかに出てるのかなっていう。
確かにね。
うん。
そういう実験できる場所が欲しかった
っ。そうそうそうそう。うん。うん、だまあ、Google も、例えばサーチの画面なんかきっと同じような問題があると思うんだけども、
うん、
やっぱ、なんだろうな、ユーザーが増えすぎちゃった結果、こうイノベーションを起こしてきたはずの会社がまだ起こしたいと思ってるのにもうできないみたいな、
うん、
てかやる人材もいてね、やるチームもあってお金もあるのに結果そこまでいけないっていうのはなんかなかなかこう面白い現象だなというのは。
確かにね、
うん、
今こうタイムライン見てるんですけど、まだ新 UI 来てないって人がめっちゃ多いですね。
あ、本当、
うん、
これ国によってももしかしたら変えてるのかな。
それもあるかもしれない。
うん、
うん、まあそんなにね、あの変わんないですよ。
まあね、確かにそう言うほど変わんないんだよね。
そう、
うん、ちょっと
ちょっと面白いのは、うん、あの最初にロードすると、あの結構ページロードが早いんですよ、
うん、
今に比べると。で、まあその一つの理由は、あのメインのタイムラインのところが、あのなんていうの、あのスケルトンみたいにそうプレスホルダーがあって、あの写真とあの線が入ってるこう、
そうそうそう、
箱が最初にあるんだよね。
うん、
でそこにテンプレートがバッて後からロードされてくるっていう。そうそうそう、
あれペーパーでもやってるんだけど、
うん、
あのプレスホルダーアニメーションしてるの分かった？
アニメーションしてる？
してる、うん、
ちょっと見てみる。どういうこと？
あのね、プレスホルダーのテキストの部分がアニメーションすると思うんだよね。しないかな。
あのローディングしてるってこと？
そうそうそうそう、あのだからあれだよ、 Facebook ペーパーでもやってるあのローディングインジケーター的な動きをしてると思うんだけどね。もしかしたら僕の目の錯覚かもしれないけど。
あ、ちょっとロードが早すぎて確認できない。
わかんない。僕も早すぎてわかんない。うん、
そうね。あの、まあ、Facebook の UI は Web もそうなんですけど、あの、iOS とか Android も結構時間かけて、最近変わっていて、
うん、
で、Android 版も最近ね、あの、ベータ機能をオンにしてる人は、あの、変わったんですよ。で、どう変わったかっていうと、あの、タブになったのね。
ああ、ついに。
そう、だから iOS と一緒なんですけども、
うん、
結構面白くって、あの、タブがですね、上にあるんですよ。
あ、でも、タブが上にあるのは Android 流じゃないの？
そうなんですよ。だから、そういう意味では、あの、OS の流儀に従ってるんだけど、
うん、
まあ、一番上に、あの、ニュースフィードとか、例えばタイトルタブがあって、その下に、あの、タブ切り替え。ニュースフィード、うん、フレンドリクエスト、メッセージ、ノーティフィケーション。で、うんうん、一番右にハンガーバーボタンがあって、そこから例えば、
なんだ、
うん、イベントとか、クロースフレンズとか、その、やばいとかが出てくるのかな。今まで左にあったんだけどね。で、下に、ニュースフィードを開いてる時の一番下に、ステータス、フォト、チェックインっていう、あの、投稿するボタンが出てくるんで、iOS と全く逆だと思う。
全く逆なんだ。
うん。で、やっぱそう、今言ったけど、そう、OS の流儀に多分沿ってるんだよね。
なるほどな。
あの、アンドロイドは4以降のフォロー UI っていうのがあって、
うん、
あの、タブは、あの、下じゃなくて上に出すっていうのが、
ね、
うん。まあ、どっちがいいかはね、あの、いろいろ意見があると思うんだけど。
まあね、でもあれでしょ、だから、うん、Windows はスタートボタンが下にあるみたいな話じゃないの。Mac と同じにしたくないみたいな。
うん。どうなんだろうね。
うん。まあでも、アンドロイドって下にあの、そもそもメニューバーがあるよね。バックボタンとか、ホームボタンの。うん、だから、タブを下に置くと、まあ、タブ2個になって、見た目的に、
うん、
多分2個あるように見えちゃうのもまあ確かにちょっといまいちだろうなっていうんで上なのかなという気はする。
ああ、確かにその Android はそうね、あのシステムのボタン、
そうそうそう、
ホームボタン、モデルボタンとメニューボタンが一番下にあるんで、うん、まあこれもちょっとあの機種によって出たり出なかったりするんですけど、
う
ん、
しかもあれいよいよ消せるようになるみたいな話もちょっとあって 4.4 だったから、
うん、消せる API もあるんだよ ね、
ね、半透明にしたりとか、
うん、
それこそ消しちゃったらどうなるんだろうとか。
いろいろあるね。
うん。まあ、アンドロイド、まあ、そろそろ UI 固めた方がいいんじゃないっていう。変えすぎじゃないかなっていう。
うん。
まあ、しかもハードボタンとかも昔あったから、まあ、いろいろあるんだろうけど。
そうだね。
うん。
いや、そうそう。なんかいろいろあるんだよね。あの、僕も、なんか仕事でやってたアプリで、とかで、あの、アンドロイドって、アプリを終わらすっていう概念は、 iOS と同じでないんですよ、基本的には。
うんうん、
で、戻るボタンを押すと終わるっていうのが、まあ、行儀のいいアプリの、作法。
終わるんだ。閉じるだけじゃなくて。
それはまあ、システム、そのアプリの実装方法にもちろんよるんだけど、
あ、
ま
あ、なるほど。
例えば音楽系のアプリだったら戻るときに終わっちゃ困る。バックグラウンドで再生続けるけど、うんうん、普通の、まあなんだろう、アプリはバックすると、こう、なんていうか、アクティビティはこう、止まったようになって、
まあ、サスペンドするんだね、
そう。で、メニューボタンで、一覧すると出てくるんだけど、
うん、
っていうのがあるんだけど、なんか昔のね、いろいろアプリは、サイドバーとかに終了するボタンとかがあったりしたのよ。
なるほどね。
そう。で、なんか。
デスクトップ風だな。
そうそう。
うん、
で、なんかね、そう。ある時そういうのを消したりとかすると、ユーザーがその、これ終了できなくなっちゃって困るんですけどみたいなクレームが来たりとか、そういうのがあったりしたらしいですよ。
うん、
だから、やっぱりユーザー、できればね、そういうのは OS でこう決め打ち、決まった作法があって、そう
だよね。
だ iOS だったら普通ありえないじゃん。終了するボタンとか。
う
ん、
確かに。
で、そういうのって普通はもう Apple のレビューのところでそもそもそういうの蹴られると思うんだよね。うん、もしあったとしても。うん、だけど、アンドロイドはそういうのが、まあ、ガイドラインとしてはもちろんあるんだろうけど、うん、昔はそういうのがちゃんとしてなかったから、
うん、
終了するボタンみたいなのみんな実装しちゃって、で、ある時、あ、終了するボタンなんかいらないんだ って消したら、ユーザーが、終了できなくなっちゃったんですけど、みたいな感じで、うん
う
ん。
確かに困るね。突然なくなるとね。
そうそうそう。
うん、まあ、なんかこう、設計層の違いなんだろうけど、アンドロイドは、まあ、エンジニアが主体で作っていって、なんか多分、こう、実験的な機能的には、アンドロイドの方が面白いやつも多分いっぱいあると思うんだけれども、
うん、
だから多分統一性という点で考えると、かなりこう混沌としてるというか、まあ、だいぶ良くなったと思うんだけれども。
そうだね。うんうん、やっぱりヒューマンインターフェースガイドラインとか、その、アップルが出してるドキュメントってすごい、まあ、コンプリヘンシブですごいまとまってる印象があるんだけど、アンドロイドってその辺がもう、やり出したのがつい最近というか。
確かにね。
うん。
うん、なんか、
毎回変わるし、しかも。
そう。変わるんだよな。うん。まあ、もちろん、アップルもどんどん変えてるっちゃ変えてるけど。
まあ、そうだね。
うん。まあ、変えてる、まあ、変えてるのもあるし、そのハードウェアメーカーもたくさんあって、
うん、
メーカーごとにちょっといろいろ違うのもあるから、まあ、作る人は本当大変だろうなと思うけど。
そうそう、なんかね、うん、サムソンだったっけな、サムソンのタブレットがすごい、凝った。タブレットで、例えばフリップボードみたいな感じのホームスクリーンを実装したんだって、確か。したら、もう Google が、ちょっと怒って、いや、そういうのはちょっと困ると。
いや、そん、もともとはやってくれとか言ってなかったっけ？
そうそう、多分昔はそういう話だったと思うんだけど、うん、それで、まあ、そういうことするんだったらもうライセンスしないぞみたいな感じで、揉めたらしいんだよね。で、それはなくなったんだって。
なるほどね。
うん。一応 Google もそういうのをこう、まとめようとは頑張っているんだけど。
頑張ってるんだ。
ただ仕組み上はもうどうしようもないよね、うん、それは。
確かにな、
うん。
でもまあ、今はだから、あれか、その、なるだけフォークもしないようにみたいなこと
を。要は、Google のアプリを使いたければフォークするなって。
そうそうそう、そうだね、うん。1年ぐらい前になんかそんな話あったよね。
そう。で、だから、Amazon とかは、そういうのを無視して、Google のアプリ使えなくてよくて、フォークして OS を作ってるけど。うんう
ん、なるほど。
Samsung とか LG とか HTC とかは、うん。そういう Google の一応ガイドラインを、まあ一応は守ってると。
まあ確かにな。
感じだね。
うん。自分たちで今から全部作るの大変だしな、メールとかな。うん。うん、
そうそう。
まあメールとかは Gmail が使えるからっていうのも少なからずあるだろうしね。
うん。うん、まあ Maps とかね、YouTube とかね。
そうそうそうそう。うん、
その辺は難しいよね。
うん。
タブ、そうそう。さっきちょっとスルーしちゃったけど、
うん、
昔 Facebook のアプリは、タブじゃなかったじゃない？
そう、ハンバーガーメニュー。てか、大昔はタブだったんだけどね。
そうだっけ？
大昔は。
うん。うん、
一番最初の Facebook iPhone だ、バージョン1とか2はタブで、タブをどっかでやめて、いや、Facebook アプリって iPhone のやつって4回ぐらい変わってて。
まあ、そもそも HTML5 になったりとかしたもんね、1回ね。
そうそうそうそう。最初タブで、
うん、
次 HTML5 バージョン、なんかハイブリッドバージョン的なのになって、
うん、
なんか変なホームスクリーンみたいなの出すようになったのよ。
うん、
だから開くとまたアイコン9個並んでて、もう一回開くとタイムラインみたいなのを1年ぐらいやってて、
うん、
でそれがものすごい評判悪くて、っていうのはだから開くとまたホームスクリーンがあって、もう一遍たらタップしてニュースフィード開いて、
うん、
iOS だと戻るのはホームボタンだから、ホームボタン押しちゃうんだよね、
うん、
そうすると スプリングボードに戻っちゃうわけよ。
はいはい。
Facebook のホームじゃなくて。
うん。
っていうんで、まあすごい評判が悪かったんだけど、まあ Facebook はそれやっちゃったせいで、結構 LinkedIn とかも真似してそのアプリ、そういう UI を作って、一時期結構流行ってて、その iOS3 ぐらいの頃かな。
うん。
だけどまあみんながもう散々文句言って、これは分かりにくいって言って、まあそれは廃れて、その次に出てきたのがハンバーガーメニューっていうあの、横に開くやつ。うん、
はい。
まああれもともとパスが最初にやったと思うんだけど。
そうだね。
うん。Facebook はまあ真似したというか、似たようなのを実装して。うん、で、まあ、タブに戻ってきたっていう。
タブはでもちょっとあの、見た目的には、あの、iOS 的にはすごくクラシックな、あの、UI パターンなんで、
うん、
ちょっと古いかなという印象も最初はあったんだけど。
そうだけど、やっぱり慣れるとタブがいいと思うんだけどな。タブのいいのはやっぱだから、最低4つ、まあ4つ5つショートカットがあるっていうのがやっぱ、結構大事で、Facebook とかすごい、うん、まあ、その何でもできるアプリで、大きいアプリだけど、
うん、
まあ言っても、ニュースフィードとメッセージと、まあ、あと、なんだろうな、人によっては、まあ、それこそ写真なのか、まあ、何なのかちょっとわかんないけれども、
うん、
大体アクセスするのって決まってるというか、
そう
ね、逆に言うと、まあ、グループとか使わない人は絶対使わないだろうし、
うん、
その、イベントも使わない人は使わないだろうしとか言って言い出すと、その、なんだろう、その、たくさんあるものを、たくさんあることを前提に最適化するのか、
うん、
そもそもこの3つぐらいしか使わないでしょっていうので最適化するのかって割と違うと思うんだけれども、
うん、
だから Facebook はそのたくさん増えてきたからハンバーガーメニューみたいなのを導入して、まあ、開くと縦にこうリストで出せるから、まあ、要するにね、いっぱい置けると。
数に上限がないってことだよね。
そうそうそう、スクロールもできるし、
うん。
なんだけど、必ず2回タップしないとどっかに行けないわけよ。
うん、
例えばメッセージに来たかった、まあメッセージはちょっとチャットバブルとかあったけど、
うん、
なんか他のページに来た時は必ず一回タップして、メニュー出して、それからまたどっかに行くみたいな感じで、
うん、
で、ハンバーガーメニューのアニメーション自体が、まあああいう風に動くから、ちょっと錯覚に感じるんだけど、結局やってることはモーダル開いて、
はいはい、
モーダルでメニュー選んで、どっかに行くみたいなのと、基本的に同じことをしてるわけね。
うん、
で、多分まあ速度的にもまあ同じぐらい、まあタップも2回必要だし、
うん、
で、考えると、ちゃんとこうユーザーがどれ一番作ってるか統計取れば多分8割9割の機能は多分3つぐらい分に収まるんだよね。3つとか4つに、うん、で最後のタブをモアとかにしといて、モアに行くとまあいっぱいリストがあって、
はい、
そこにリストがそこに全部入れとけば、
うん、
最悪2タップなのね。モアを押してもう1回押せばいけるから、
うん、
だけど他のところはタップ1回でいけるから、その方がだから早くあちこちに行けるじゃない、
うん、
だからそういう意味ではタブは割と僕はいい UI だと思うんだけどね。ちょっと古臭い見た目っていうのはあるけれども、うん、あとまあ場所も食うんだけども。
そう、だから iOS5 になってちょっとあの幅が iPhone5 か、あの広がったんでいいかもしれないけど、狭い時はちょっとね、あの上下に両方、あの、なんていうか、
確かに。
出ちゃうんで。
確かに確かに。
そこはあんまり良くないけどね。
上にもバーがあって下にもバーがあって。だその時に多分いっぱいみんながタブは場所食うからなんとかこうタブ使わないようにしようっていろいろ考えて、
うん、
その変なホーム画面風にしてみたり、
はいはい、
ハンバーガーとか出てきたと思うんだけど、まあ縦に伸びた結果、まあ置いてもいいんじゃねっていう感じになってきたのと、あとこうスクロールすると上に消えるみたいなの最近結構みんな実装してて、
うんうん、
まああれもまあ賛否両論あるとは思うんだけど、まあそうやってまあスペースをね、いらないときは広げるっていうの
は
サファリでもやってるし、
うん、
まあそういう風にすれば、まあ、スペース、少なくともスペース問題に関してはそれで、多少は解決できるから、
ね、
って考えると、まあ、タブに、まあ、戻ってきてるのは、まあ、まあ、なんとなくそういう理由で、そういうトレンドになってるのかなっていう気は僕はするけれども。
なるほどね。面白いね。
うん、
いや、タブ UI、なんか思い出したのは、あの、ツイッターのアプリ、
うん、
モバイルアプリ、昔、あの、タブ、今もタブなんだけど、
うん、
タブの一個がね、あの、昔は DM だったと思うんですよ。
そう
で、ある時ね、あの、うん、ハッシュタグのマークになって、
うん、
なんかディスカバーみたいな感じの、
うんうん、
あの、機能に変わっちゃって、それですごく、うん、あの、ユーザーが怒ったっていう事件があったね。
そうそうそう、
今ね、見てみたら、あの、DM に戻ってるみたいだけど。
うん、まあ、だから、まあ、あれは多分悪いでって言ったら、まあ、なんかあれだけど。
そう、あの時の CEO、今もそうだけど、ディック・ゴーステローだったから、うん、あの、ディック・バーっていう、あの、ハッシュタグがついて。
あったね。
このディック・バー邪魔だ、みたいな感じで。
なんかきっとね、その、 あれはその本当は DM をやめたかったんじゃないのかな。
そうだよね。
あの当時は。で、あのディスカバーを、あそこ広告入ってるから、
うん、
え、多分ユーザーのことは何も考えずに、みんな DM 使ってるからどれぐらいとか、そういうことは考えずにやったんじゃないかなっていう。
そういや、DM 隠したかったよね。いろんなプロファイルのすごく奥深
く。そう、なんかすごい難しかったもんね、実際ね。
うんうん、
で、ところがその、なんだろう、WhatsApp とかがこう、伸びてきて、
うん、
あ、実は DM 大事だったかも、みたいな感じで、今更戻してるみたいな。もう誰も使ってないのにって感じ。なんか、完全に迷走してるのかなっていう。
まあ、それはあると思うけどね。うん、
ちょっとね、あれはまあ、さすがに。しかも、そのタブを DM に変えたとき、タブが4つに減ったんじゃなかったかな。
うん、今ね、見たら4つになってる。
4つだよね。だって5つ置けるから。うん、
上にね、通知系は上にあるんだよね、タブ。
ああ、そっかそっか。
うん。
なるほどな。
あ、違うな、これ、そうだ、上にあるのは Android だ。例によって。そうだ、タイムライン、ノーティフィケーション、メッセージ、プロファイルの4つだね。
なるほどね。
ツイートボットとかはね、そこのタブに何を置くかとかをカスタマイズできるよね、確かにね。
うんうん、
まあ、ギーク系のアプリはそういうのがよくあるよ。
そうそうそう。
うん
まあ、ああいう風にして多少そのアレンジもできるから、うん、あとまあ、ミュージックとかの場合は、そもそもタブを変えられることもできるし、あれ一応システムでサポートしてる
んだ
けど、
うん、ああ、そうだね。
うん。
でもミュージックのアプリはあんまりいいアプリじゃない気もするんだけどな。
まあ、あれはね、タブがまあフィルター的になってるっていうのもあるけどね。
うん、アップルの、なんか、iOS の組み込みアプリの中では一番なんか出来が悪い感じがする。
そうだね、僕多分1番か2番に使うけど、ほんと使ってたはず
だ。iPad 版ほんと特にひどくないな。
iPad 版ひどい。あれはちょっとひどい。うん、
そうだよね。
そう、あんなに画面でかいのに、うん、できることはなんかどこに行っても一緒みたいな感じで。うん、
そうそう、う
ん。まあでもタブはあといいのはやっぱ、その、まあ最近 iOS そうでもないんだけども、
うん、
結構昔はタブってそのクリック、マウスダウンで反応するやつが多かったんだよね。最近はマウスアップになったのがちょっとトレンドになったのがちょっとわかんないんだけど、
うん、
昔はそのキャンセルできなかったんだよね。
うん、
タップしたら、まあ、今、iOS のタブは多分今でもキャンセルはできないんだけど、
うん、
その、だ反応が早い。マウスアップだと、だから、押してあげた時に反応するから、ちょっと遅いじゃない、
うん、
マウスダウンとかタッチダウンだと、その、反応がより早いので、まあ、タブはそういう意味でも、まあ、こう、パシパシ変えるには、いい UI だと思うんだけどね。
うん、確かに。
ただ最近そのタブをドラッグできる、まあ、Chrome なんかもそうなんだけど、タブドラッグできたりとかするようになった結果、
うん、
マウスアップになっちゃったんだけど。
ああ、そういうことか。
うん。で昔はそのキャンセルとかもできなかったし。
うん。
うん。だからタブを変えるっていう行為はそもそもなんかこう、何かを変更するとかサブミットするっていうアクションではないんだよね。
うん。
でボタンとかと違って、だキャンセルとかしなくても、
そうだね。
もう一回元のタブに戻ればいいだけだから。
うん。
という意味ではなんかこう、いろんなコンテンツがあるのをパシパシ変えたいのがタブがやっぱりまあ、一番いいんじゃないかなっていう。
そうだね。Android の場合は、タブがある UI のアプリはほとんどがそのスワイプでタブを移動できるんだよ。で、多分 iOS ではそういうのはあんまりないと思うんだけど。
ないね。うん、
だからそれは、そういうふうに統一されてれば結構いいかな。
そうだね。
その中で例えば、このタブにいるときはスワイプすると別のアクションになるとかだとちょっと最悪だけど。
確かにね。それはやめてほしいね、
うん。今試した感じ、Facebook も Twitter も、スワイプ左右でタブ移動できるんで。
ああ、なるほど。
これは結構いいかも。
タブ兼ページコントローラーみたいな感じだった
ね。そうそうそう、うん。それは結構いいかもね。
うん。
はい。まあ、そんなとこですか？
そうっすね。
うん。ちょっと後半のね、iOS 系とかモバイル系の話が盛り上がったんで。
うん。うんまあ、前半ちょっとカットして。
よかったです。前半カットして。ライブの人のだけのね、お楽しみっていうことで。
うん。
そんな感じですかね。
そうね。
うん、
1時間。
はい。
20分。
お知らせなんですけど、来週はですね、僕ちょっと旅行などに行ってまして、
はいはい。
多分生放送はできないかもしれませんが、うん、録音したものを流すか、なんかオフラインでちょっと話ができたら、台湾に行ってくるんで、
うん、
なんか台湾、そうだね、カンファレンスに参加した後、日本に出張するんですけど、
うん
まあ、台湾の人と話をできたりしたら、録音したりもするかも。まあその辺はちょっと未定ですが。
はい。
スケジュールの方はですね、ツイッターのアットリビルド FM をフォローしてもらうか、今ライブで聞いてる人はライブページですね、リビルド.fm/live に Google カレンダーと iCard のリンクがあるんで、 ちょっとリンク本文に埋まってて分かりづらいんですけど、うんうん、それを
これ便利だよ、僕。
うん。
出てるけど。
そう、iOS とかね、Android に登録してプッシュ通知を有効にしとけば、
通知が来るから。
始まるときに通知来るん
で。30分前に来るように設定して。だから外出してるときは早く戻らなきゃみたいな。
そう、リスナーの鏡です。そうそう。そういう感じなので、お願いします。今日の紹介したページとかはですね、rebuild.fm/39からリンクしてますんで、見てみてください。はい、じゃあそんなとこで、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい。